こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書はジム・コリンズとビル・ラジアによる経営書であり、1992年刊号のビヨンド・エントレプヌーシップを大幅に改訂したビジョナリー・カンパニーシリーズの原点に位置づく一冊である。主な対象は創業期から成長段階にある企業の経営者、事業責任者、組織を率いる人である。大企業の成功事例を後追いで分析するだけではなく、規模の小さい組織が何を土台にして長期的な強さを築くべきかを扱う。中心にあるのは、優れた事業案だけでは企業は持続しないという見方だ。人材の選択、価値観に根ざすビジョン、実行を促すリーダーシップ、戦略と組織文化を相互に結びつける必要がある。本書は短期的な成長施策の手引きではなく、変化や失敗を経験しても前進できる企業を作るための経営の基盤を体系化した内容である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、事業アイデアに先行して適切な人材を集めるという原則、本書の重要な主張は、まず人を選ぶことである。起業時には事業アイデア、商品、市場機会に注意が集まりやすい。しかし、初期の仮説は修正され、事業の方向は変わることがある。そのため当初の戦略だけに適した人材を集めると、転換が必要になった局面で組織が硬直する。著者たちは変化後の課題にも向き合い、学び、責任を担える人を重要な座席に配置することを重視する。これは能力の肯定だけを測る採用論ではない。企業の核となる価値観に適合し、困難な状況でも建設的に働く。他者と成果を作れるかを見極める視点である。経営者に求められるのは、採用を人事部門に任せきりにせず、日常的に優れた人との出会いを探し続ける姿勢だ。人材の質を売上や利益の前提条件として扱う点に、本書の長期思考が表れている。次に、従わせるのではなく、自発性を生むリーダーシップの設計。本書は、リーダーシップを命令を確実に実行させる能力とは見なさない。人々に組織として果たすべきことを自ら実現したいと思わせる働きかけとして捉える。真のリーダーシップは従わない自由があるにもかかわらず、人がついてくる状態に現れる。この考え方では、肩書きや強い個性だけでは不十分である。リーダーは進むべき方向を明確にし、誠実さ、決断力、集中力、人間味、対人スキル、コミュニケーション能力、前進し続ける姿勢を、自分なりの形で磨かなければならない。とりわけ誠実さは、掲げた価値観と日々の行動を一致させることを意味する。社員は理念の文章よりも採用ポッ、評価、資源配分、困難な人事判断における経営者の振る舞いを観察するからである。リーダーが組織文化の実例となることで、ビジョンは標語ではなく、現場の判断を導く基準になる。さらに、パーパスとコアバリューを戦略の土台として定着させる。持続する企業には、利益目標や短期計画を超えて、なぜ存在するのかを示すパーパスと、変えてはならないコアバリューが必要である。本書は、ビジョンを壮大な宣言にとどめず、組織の意思決定と行動を整合させる装置として扱う。外部環境や顧客ニーズに合わせて、事業戦略や戦術は変える必要がある一方で、核となる価値観まで場当たり的に変えれば組織は判断の軸を失う。反対に、目的と価値観が明確なら、社員は細かな指示を待たずに変化する状況で優先順位を判断しやすくなる。ただし、理念を定めるだけで一体感が生まれるわけではない。採用、育成、昇進、日常の会議、顧客との関係などに価値観を反映させ、繰り返し実証する必要がある。本書の特徴は、企業理念を広報やブランドの問題に限定せず、戦略組織、人材を貫く経営システムとして位置づける点にある。そして、成長を目的地ではなく、継続的な改善の過程として捉える。本書における偉大な企業は、一度到達すれば完成する称号ではない、成長と改善を積み重ねる長い過程であり、規模や業績が伸びた後にも、新しい課題、危険、より高い基準が生じる。したがって経営者は現在の成功を自社の能力の証明として固定化せず、学び直しと適応を続ける必要がある。この視点は失敗の扱い方にも及ぶ。失敗を成功の単純な反対側とみなすと、組織は失点を隠し、挑戦を避けるようになる。本書は適切に検証される失敗を成長の契機として捉え直す。もちろん無計画な挑戦や同じ失敗の反復を肯定する趣旨ではない。重要なのは事実を見据え、仮説の誤りを認め、次の行動に学びを反映することである。永続性とは変化しないことではなく、核となる価値観を保ちながら、現実に合わせて改善できる能力だという理解が示されている。最後に、有限な時間を経営資源として配分し、重要課題に集中する本書は、経営者の時間の使い方を組織づくりの問題としても扱う。仕事は無限に増える一方、時間は有限であるため、何を処理するかだけでなく、どのように時間を使うかを先に問う必要がある。これは単なる個人の生産性向上術ではない。 経営者が優先順位を決めず、日々の緊急案件や細部の業務に埋没すれば、人材の見極め、長期ビジョンの浸透、重要な意思決定といった代替の難しい仕事が後回しになる。逆に重要度の高い活動に時間を配分する姿勢は組織にも集中の規律を伝える。またリーダー自身が高いエネルギーを保つことも重視される。変化には負荷が伴うが、停滞を避け新しい課題に向き合うことは組織の活力にもつながる。時間、注意よりエネルギーをどこに投じるかは、経営者の価値観と戦略を最も具体的に示す行動なのである。結論として、本書はこれから起業する人、成長途上の中小企業を率いる経営者、部門や少人数のチームを任されるリーダーに特に適している。また事業計画や資金調達の議論だけでは組織を強くできないと感じている人にも有益である。読者は、人材採用を戦略の中心に置く見方、理念を日常の行動に落とし込む方法、変化と失敗を学習につなげるための判断基準を得られる、実務では重要ポストにいる人材の適合性、時間配分、価値観と制度の一貫性を点検する際の視座として活用できる。類書には、急成長のための戦術、個人の起業家精神、著名企業の成功事例に重点を置くものが多い。それに対し本書は、人、ビジョン、リーダーシップ、戦略、実行を相互依存する要素として整理し、企業が初期段階から持続性を設計することを求める。成功を一度の到達点とせず、より高い基準へ向けた継続的な改善と捉える点も特色である。分量は多いが、短期的な処方箋ではなく、組織の根本を考え直す経営書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、ジム・コリンズ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。